かり今日の笑い。東北ふれあい旅。あれは何年前になりますかね。宮城の親戚を訪ねるために東北新幹線を利用したんですよ。その時車内に角館や弘前に桜を見に行くというグループが乗っていまして、こう傍らから見ててもやけに楽しそうだったんですね。それで私もすごく羨ましくなって、いつか角館や弘前の桜を見物したいなとずっと思っていたんです。そしてその夢が今年ついに実現しまして、先日青森秋田一人旅を堪能してまいりました。日程的にはまず青森の弘前へ向かって、そこで一泊した後こう下に関東の方に戻ってくる流れで秋田の角館にも立ち寄りました。どちらもね、桜の名所ですよね。旅の報告としてはまず弘前公園、弘前城ですね。特に夜桜が素晴らしくて、さすがはかの有名な弘前桜祭りだなと、本当にこう桜は文句なしです。綺麗でした。ちょっと昼間はね、曇り時々雨ぐらいの感じだったんですけれども、だから余計にこう夜ね、夜桜綺麗だなっていう感じがして、あと昼間ですね、弘前城を回るときにボランティアガイドさんをお願いしたんですけれども、あんまり慣れてない方だったみたいで、ご当地の情報をほとんどご存じなくて何を質問しても、宿題として持ち帰りますみたいな感じでまあそれはそれでこう忘れぬ思い出になりましたけれども、せっかくねガイドさんと一緒に回っているんですけども、やけに沈黙が多くて無言で園内を歩くという、私としてはややビッグショーでしたけれどもむしろ観光客の中に桜情報にねすごく詳しい女性がいて、その方に2人していろいろ教えてもらったりなんかして楽しかったですけどね。はい。あと桜以外に弘前で皆さんにおすすめしたいのが、弘前市立観光館の山車展示館です。入場無料だったので私もそこまで深く考えずにただフラッと入ったんですが、想像以上に楽しめました。一言で言えば恐怖の館です館内には山車がね展示してあって、でそこに人形が何体か飾ってありまして、でその中にまた妙な能面をかぶっている人形があり、もうホラーなんですよ。東北のね生ハゲも怖いイメージありますけど、山車展示館の方は怖いというよりも不気味いや、もしもね、もしもあの弘前を旅する機会があればぜひ足を運んでみてください。まあ、歴史的なねすごいこう重要な資料とかいっぱいあると思うんですけれどもすごい不気味ホラーなんですよすごい楽しかったです。はい。そして秋田県の角館の方も、寄ってきまして、武家屋敷のしだれ桜はちょっと見頃すぎてしまっていたんですが、ヒノキ内側包みのソメイヨシノが見事でしたね。こちらも全国的に有名ですよね。本当に看板に偽りなしでした。こちらは昼間本当に天気が良かったんで、もうねポスターで見るような素晴らしい眺めでしたね。そしてちょうどモデルさんらしき人と秋田犬が一緒に撮影をしているっぽくてですね、多分写真撮影だと思うんですけども、これもしかしたら来年の角館の観光ポスターになるんじゃないかなと私は一人思っていてですね、1年後にぜひ確かめたいなと思っていて、多分忘れちゃいそうなんですけれどもはい。でここまでは順調な旅リポだったんですけれども、最後の最後でですね、私らしい失敗をやらかしてしまいまして旅の最終日は秋田の、田沢湖畔で バスを一旦降りまして、周辺ねブラブラと散策したんですよ。で次のバスでアルパ小松という田沢湖の田沢湖を一望できる展望露天風呂に行こうかなというふうに思っていたんですが、事前にバスの時刻表もチェックしたので余裕しゃくしゃくの散歩でね、そろそろ次のバス来るかなと思ってバス停に戻ったら来ないんですよね、バスが。それでよくよく調べたら、さっき見た時刻表は田沢湖畔じゃなくて何個か先にある田沢湖スキー場というバス停のものだったみたいで、自分がこう、なんて言うんですか、バス停のそのままの時刻表じゃなくて、駅でもらったね、紙のいろんなこう、バス停の時間が載っているやつを見ていたので、まあ、要するにこう、ね、時刻表を見間違えていたわけですよね。で当然私が乗るつもりだったバスはすでに発車してしまっていて、大変なショックでしたね。ちなみに、次のバスまでの待ち時間が1時間。どうしよう、みたいな。結構早朝で、もうね、何もすることもなく、どうしようかなって本当にこう真っ青になりましたね。あまりにも暇だったから次の停留場ぐらいまで歩こうかどうしようか迷ったんですけど、もしね、歩いてる途中でまた迷子になったりして、次のバスにも追い抜かれたら最悪なので、もうその場で仕方なく待機することにしました。で、外で待つのも寒かったので、近くにですね、郷土資料館があったので行ってみたんですが、これが予想に反して休館中っていう大変ショッキングなゴールデンウィークなのになんで開いてないのかなみたいなね、いやもう怒りと悲しみに明け暮れてですね、もう本当にどうしようと思って泣きそうだったんですけれども、もともとね田沢湖畔は30分もあれば見て回るの十分で、遊覧船とか乗ればねもっと時間潰せるんですけれども、もう最初から散歩の後半は売店とかを無理に見学して時間潰してたんですよ。それなのにさらに1時間も暇になってこうなったらヒッチハイクしようかなって本気で考えたくらいですからね。はい、そう思うと車って便利だなと思って、先月山梨をドライブしたんですけど、行きたいタイミングでね行きたい場所に行けてすごく楽でしたね。荷物も気にしなくていいし、次に東北へ来るときはレンタカーを借りようかなと思いました。目的地のアルパ小松さまでタクシーで行くと4000円かかるって言われてね、本当レンタカー借りた方が安いじゃんみたいになったんで、さすがにそれは無理でしたけど、はい、っていうね失敗で、ちゃんとねバスの時間をしっかりチェックしなきゃいけないなと反省です。そして今回は一人旅だったので、他の観光客や地元の方、またボランティアガイドさんとかね、いろいろとこうお話ししてくださって、話しかけてくださって、だいぶね寂しさも軽減されました。触れ合い旅でしたね。で何組かのご夫婦から一人なのって聞かれて、はいって答えると、あそうなの、旅は一人がいいのよ、行きたいところ行けるからねって皆さんおっしゃってて、いずれは一人になるのよ私たちも、なんて言ってる方もいましたけどね。ご夫婦できてるのにすごい仲いいんだなと思って羨ましく思いましたね。はい、それから今回の旅である方の、人生に大変感銘を受けました。弘前市出身の小説家石坂洋次郎先生です。映画にもなった青い山脈が有名ですね。で、弘前市にある弘前市立共同文学館に立ち寄りまして、青い山脈70年の記念展がやってたんですけれども、なんて言うんでしょうね、優しさに裏打ちされた反骨精神というか、昭和の激動期にこういう生き方を貫いた作家さんがいたのかと素直に感動しましたね。作家ってすごいですよね。本人が亡くなっても残るんですよ、作品が。まあ当たり前のことなんですけど。で、ほら、役者は自分自身が道具なので他界すればね終わりじゃないですか。でも石坂さんの小説はそのまま残るわけで、こう私の志す俳優業よりも 時空を超えられるなと、まあ、嫉妬じゃないんですけど少しだけこう自分に寂しさを感じたんですよね。まあもちろん映画女優になれば作品も残せるとは思うんですけれども、表現者とは何かなっていう、 こう大きいテーマについても考えを深められた楽しい東北旅でした。今日の怒り、今日の笑いでした。